朝日新聞ポッドキャスト。
皆さんこんにちは、朝日新聞の堀江真由です。本日一緒にお届けするのはこちらの音声チーム員です。
神田大輔です。よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
なんかちょっとロボット風に言ってしまった。特に意味ありません。
意味ありません。はい、はい、ということでですね、今回は福井総局と回線をつないでおります、朝日新聞福井総局長兼国際報道部員の乗京正智さんです。乗京さん、よろしくお願いします。
はい、乗京正智です。よろしくお願いします。ちょっと肩書きが長くてすいません。
珍しい名前ですよね。総局長しながらっていうことなんですね。はい、ということで今回乗京さん、どんなお話をしてもらえますでしょうか。
はい、2月に新しい本を一冊出しました、
はい、
アフガニスタンに赴任していた時とその後、まあ、3年半ぐらいかけまして取材していたテーマで、アフガニスタンで2019年に殺害をされた中村哲さん、ペシャワール会のお医者さんですけれども、その方の、まあ、殺害事件がありまして、それを追跡した取材を、まあ、このポッドキャストでも度か説明してきましたけれども、それを一冊にまとめて出版をしました。
前回の続きからお送りします。
言語のことなんですけれども、乗京さんが英語で助手の方がその現地のパシュトゥー語とかで訳されてるって話あったと思うんですけれども、はい、第6章のその政権崩壊の余波っていうところで、まあ、戦闘員に取材する場面が描かれてると思うんですけれども、まあ、そこでその助手の方が乗京さんに訳すときに英語を話すと思うんですけれども、まあ、そこでその部下たちが来て、その部隊長たちのこの表情を怖がって、そのなんでこいつらが英語が話せるんだって言ってこう言い寄るところがあると思うんですけれども、はい、そういうやっぱりその英語が話せるっていうことが知られるとちょっと緊迫したような状況になったりっていうところがあるんでしょうか。
そうですね、当時政権崩壊が起こって農村部のタリバン戦闘員が一気にねカブールに攻め上がるっていうタイミングですけれども、彼らはまあ、外国人、国籍が違う人たちを見るのも、アメリカ兵と戦ってるって言ってもですね、まあ、銃が届く遠い範囲での戦いですから、
うん、
直接ね、握手したり話し合ったりしてるわけではないと。
はい。
で、初めて目の前で見た外国人。で、初めてその外国人が話すと言っている英語を話してる人を見てるわけです。
はい。
ですから私のことを日本人だとかアジア人だって思う前に、まあ、外国人として一緒くたに見てるわけですね。
他の国の人だっていう。
他の国の人。で、それがイギリス人なのか日本人なのか中国人なのかアメリカ人なのかなんていう区分は、まあ、教育を受けてなければ頭にはないわけです。
うん。
ですから自分たちが知らない言語を話している。で、敵である、まあ、アメリカっていうのは英語を話す。まあ、NATO 軍も英語を話すっていうことで、まあ、見たことがない目の前の彼らが英語を話してるっていう場面を、まあ、見て、あ、こいつらは敵なんじゃないかっていうふうにね、
うんうん、
彼らは私のことを認識したんでしょうね。
これね、それ、その後にその自動小銃をその空に向けたところで離脱を決めたっていう決断をされてると思うんですけど、はい、そういうその身の危険との線引きっていうのは結構難しいんじゃないですか。
話をしている中で、部隊長と話をしていて、はい、私が英語で話して、隣の助手がその英語をパシトゥー語に直して部隊長に話す。で、部隊長はパシトゥー語で返してきて、また助手が私に英語でね、直して通訳してくれるっていう形でやってたんですけど、
はい、
助手がそれに混ぜる形で後ろの戦闘員がこんなこと話してるっていう風にその通訳の中で混ぜ込んで英語で話してくるんですよ。
うーん、
今もう一人増えたとか、
はい、
横にいる人はこんなこと言ってるとか、だから一瞬で判断したわけではなくて、部隊長とのインタビューの中でうちの助手が周りの人間が話していることも混ぜ込んで伝えてきてくれてると。で、私はそれでやばいじゃないかと言って振り返ってみんなに注意するわけにはいかないので、
はい、
状況が変わってきてるなっていうのを考えつつ、また助手に、部隊長に対する質問を助手を返して投げかけながら、
うん、
周りにいるその戦闘員の表情とか行動が変わったところで、
うん、
じゃあそろそろおしまいに離脱した方がいいねっていうことで、まあ助手に目配せをして、 で、部隊長にお礼をして離脱すると。まあ何か決まったルールがあるわけじゃなくて、
その時のその状況で判断されてるっていうことなんですね。
そうですね。まあ深入りしない。
うん、
自分が取材したいって思った時はブレーキをかける時だとか、
うん、
安全だと確信が持てない時はその取材はしないとか、先輩たちに聞いてきたこととか、まあ、自分が現場で取材していく中で感じたことをその都度やってるっていう感じでしょうかね。
なるほど。ここの章でその歩道に座って休むタリバン戦闘員たちの写真とかも撮影されてると思うんですけど、はい、写真を撮るときはそういうそのなんですか、割とこうお話ししてくれてる戦闘員の方とかに写真を撮らせてもらうような感じなんですか？
まあ、私自身反省しながら取材をしてたんですけれども、うん、やっぱタリバンっていうとですね、なんか恐ろしいイメージがあると思うんですよ、
うん、
だけど10万も20万もいるんですよ。
そうですね。
で、ここの本でも書いてますけれども、彼らの生い立ちを聞くと本当に自分の家族が米軍の空爆で目の前で殺されてしまって、
うん、
それがどうしても許せなくて自分の村を守るために震えながら夜談合でね、友達と一緒に銃を構えて反撃してたんだっていうような青年もいるわけです。
はい。
で、そうすると、そのテロとの戦いって何なんだと。米軍がテロリストと呼んで空爆したり銃口を向けてたりする相手のその素顔っていうのが目の前に見えてくるわけですよね。
うん、
だから先ほどの話で部隊長は最初すごくフレンドリーに話しかけてくれたんだけど、
はい、
その周りの直接言葉が通じない彼らは外国語を話してるっていうだけで一緒くたに敵視してくると、
うん、
タリバンっていう言葉で表現するにはあまりにもその内情っていうのは多様なんですよね、
うん、
一枚岩ではないし、出身地によってその人の経験によってやはり私に対しても日本に対しても抱くイメージがそれぞれ違ってくる、
はい、
だから写真をカメラを構えた時も一緒に撮ろうぜって言って寄ってくる人もいれば、
うん、
目線も合わさずに毛嫌いされる人もいます。
そうですよね。
例えばカメラが入ったカバンをこうぶん殴られるカメラマンとかもね、
はい、
欧米のメディアだといたりして、一様ではないんですよね、相手たちも、
うん、
だから基本的には失礼がないように写真を一枚撮っていいですかっていう時にする仕草があるんですけど、
はい、
人差し指を相手を指を指す時って相手に人差し指を向けて人差し指だけ立たせて相手にこう向けますよね、
はい、そうですね。
あれの手首をですね、逆にして自分の方に向けた状況を思い浮かべてほしいんですよ、
はいはい、
中指を立てるときに、
はい、
手のひらは自分の方に向いてますよね。
そうですね。
あれを中指じゃなくて、間違えたら大変ですけど、中指じゃなくて人差し指を立てるんですよ、
はい、
そしたら一つくださいみたいなポーズになりますよね。
なりますね。
で、あれは一枚写真撮っていいっていう意味になるんです。
へえ、じゃあその仕草をすることで質問しなくてもこう嗅ぎ取る。
助手にいちいち写真撮っていいって通訳してもらわなくても、うん、私が買い物してる時に通りかかったトラックに乗ってるロケットランチャーのタリバンのお兄ちゃんも、
はい、
50メートルぐらい離れててもこのポーズをするといいよってうなずいてくれたりするんですよね。
だからこういろんな写真がね写ってるんですね。
やっぱカメラを構える行為っていうのは結構危険なことで、
はい、
場合によってはその銃に見えたりもすると思うんですね。
そうですね。
だからアフガニスタンの西部のヘラートで取材してた時に断りを入れずにカメラを構えたら、
はい、
お前撃たれたいのかって言って怒られた時もありますけど、
はい、
それ以来やっぱり相手の目を見てこっちが敵意がないっていうことを相手に示して、でその仕草をやって相手がうんってうなずいたらこうカメラをゆっくり構えるようにするっていうふうにしました。それが果たして正しいのかどうかは分かりませんが
だってここに写ってる写真の戦闘員の方もすぐ膝の上にね銃がもう置かれてるので、いつね、撃たれても ね、おかしくない状況ではありますもんね、状況としてはですけど。
お腹にはね、弾をたくさん巻いてますんでね。
はい。
いくらでも新しい弾を詰められるような状況でね。
はい。 危険と隣り合わせっていう取材だったと思うんですけれども、この事件のこの取材をしていく上でやっぱりさっき言ってたそのフェイクとの戦いっていうのもあると思うんですけれども、
この事件の取材の中でいろんなまあ誤報とか勘違いとかですね、思い込みみたいな、まあ、いわゆるフェイクっていうのがかなり流れてました。
はい。
でそのほとんどのフェイクニュースっていうのは事実がどうあったのかっていうファクトを調べることによって予防したり、まあ、正したりすることができると思うんですね。で事件のことを調べる取材っていうのはそのフェイクを正して、まあ、ファクトによって何が起きたのかっていうのをこう整頓していくっていう役割も期待されてると思うんですけれども、
はい、
例えば堀江さんからさっき話があったそのアミールナワズっていう主犯格が実は生きてるんじゃないかっていう、
うん、
生存説もね、まことしやかに唱えられて、で、どこの社会は言いませんけれども、大手のメディアがですね、生存説を記事にして出してたりもするんですね。
うん。
ですけれども、先ほど説明したような、アミール・ナワズの死に際に立ち会った人への取材なんかを尽くしていくと、まあ、いかにそれが誤ってるものなのかっていうのが、まあ、分かってくるわけですよね。
はい。
この生存説について言うと、大きな事件が起こった時って、大抵その人が実は生きてたとか、影武者だったっていう話が出てくるんですよね。
そうですね。そういうことを唱えると、こう、ページビューがね、伸びたりとかっていうとこもありますもんね。
で、私の前作のキム・ジョンナムさんの暗殺事件のその書籍でも一部ページを割いて説明したところなんですけれども、キム・ジョンナムさんの暗殺事件でもやっぱり生存説、影武者説っていうのが出て、はい、その時はキム・ジョンナムさんのご遺体のですね、入れ墨の模様なんかを確認して、まあ確かに亡くなられたっていうことを確認して、その生存説っていうのをまあ否定する、否定して本で説明したっていう経緯がありまして、
うん、
でそのビューを稼ぐ、まあ、注目されたいがために、
はい、
そのフェイクニュースを流すっていうことはやっぱり事件の被害者に対する冒涜だと思うんですよね。
そうですね。
で、まあ憶測に基づいた情報がその流布して、でそれがまた別の憶測を呼んでくっていうことをどっかで防がないといけないので、やっぱり一つ一つをファクトで、まあ、予防接種のように防いでいくっていうことが必要かなというふうに思いました。
私は朝日新聞あるきき、人工音声が伝える速報ニュースのポッドキャストです。通勤中でもお料理中でも運動中でも趣味の作業中でも何かしながら最新のニュースをフォローできます。あなたの知りたいニュースどこででも、朝日新聞あるきき、たった数分で今日のニュースをまとめ聞き。
あとやっぱり中村さんを殺したっていうのがタリバンが殺したっていう誤解っていうのもまだまだ多かったりするんですか？
そうですね。名前がですね、アミール・ナワズが所属しているグループの名前が、パキスタン・タリバン運動っていう名前なんです。
はい。
で、我々が一般にタリバンっていうのはアフガニスタン側のタリバンのことなんですね。で、一方で、この主犯格アミール・ナワズが所属してたのはパキスタン側のタリバンのことなんです。
はい。
タリバンっていうのは新学生たちっていう意味なんですけれども、
うん、
パキスタン側のタリバンはパキスタンタリバン運動、通称 TTP と、
はい、
まあ、名前が似てるっていうこともあってですね、パキスタンタリバンが実行犯だったんだけれども、パキスタンが削れてタリバンが実行犯だったっていう話になりがちで、うん、でその話がもっと発展してですね、中村さんはタリバンと戦っていた、まあ、米国の闇雲な空爆っていうのを批判してたんですよ。
はい。
いろんな村人たちが米軍の空爆によってその罪もないのに殺されていくっていう事態を中村さんは現場にいるのでよくよく分かってたんですね。
うん、
でタリバンっていうのはそれに対して一矢報いたい農村出身の若者たちであるってことも、まあ、よく分かってたと。
はい、
でそういう話をするとですね、追加で言うとその米軍の空爆っていうのを当時日本政府は支持したんですね。ですから中村さんの、まあ、その主張っていうのは、まあ、日本政府を応援したい人とかアメリカの政府の対テロ戦争を応援した人にとっては不都合なわけですよ。
そうですね。
はい。で、そうなってくるとですね、中村さんはアメリカを批判してる、日本政府を批判しているので、タリバン寄りじゃないかっていうようなことを言う人が出てくるわけです。で、タリバン寄りなのに、結局タリバンに殺害されたじゃないかっていうような言説まで出てくるわけです。だから最初のそのフェイクっていうか最初の事実の誤解が、
はい、
次の歪みを持ってまた別の誤解、別のフェイクに生まれ変わって、どんどんこう膨らんでいくっていう現象がね、本当に起きちゃってるわけですよね。
どんどん事実からこうかけ離れていく。
はい。でもボタンのかけ違いっていうのを、まあ一つ一つほどいてあげて、で、一個一個何が事実だったのかっていうのを検証していくという思いも、
うん、
まあこの本には込められてます。
そうなんですね。これ今回その取材を3年半かけてで本も執筆されましたけれども、こう改めてですね、これの取材を通して感じたことっていうのはどういったことになりますか？
はい、今のフェイクとファクトの戦いというかですね、とも関係してくるんですけれども、あえて私はこのポッドキャストの場でね、追いかけたいなと、視聴者の皆さんとか記事を読んできてくださった方々に対してと一緒に考えたいっていうことが実はありましてね、
はい、
中村さんを過度に美化したり神格化していないかということを私自身ね、
うん、
この取材をしながら振り返ってファクトに忠実でなければいけないというふうに思ってきたんです、
はい、
でなんでそんなふうに申し上げるかということをちょっと説明したいんですけれども、中村さんはなんで現地の方々にこんなにもね、英雄視されて敬愛されたかっていうと、
うん、
他の外国の勢力と違って武器ではなくて真心で現地の人たちに尽くそうとしたと、
はい、
それを30年以上続けてきたっていう、まあ、偉大な業績があるからなんですよね、
うん、
で中村さんはご自身は著書なんかで丸腰の安全保障っていうのを唱えてらっしゃって、でそれはすごく素晴らしい考え方で私もね信じていますし、多くの方が同じように中村さんにシンパシーを感じているんだと思うんですね。だけれどもその美しい物語をですね、そのまま丸ごと自分の事実として受け取っていいのかどうかっていうこともちょっと立ち止まって考えてみないといけないっていうふうに思うんですね、
うん、
なぜなら美しく語られることっていうのは中村さんの本意でもないだろうというふうに思うんです、
はい、
美化してしまうことで不都合なことに目を伏せるっていうような行為があるとすれば、それはフェイクと同様に罪深いことだろうなと、
うん、
例えば中村さんは、丸腰の安全保障を唱えられていたんですけれども、
はい、
実際には丸腰ではなかったんですよね。
護衛がね4人ついてたっていう話でしたもんね。
護衛の方が4人ついていて、でその人たちは中村さんに同行していて犠牲になってしてなっていってしまったと、
はい、
中村さんっていうのはその世界中から称えられているわけですけれども、護衛の人たちっていうのはその名前さえ、
うん、
存在さえね忘れられてしまっているっていうふうに泣いていたお父さんもいたんです。
うーん、
でそういったその名前さえ存在さえ忘れられてしまっていたかもしれないその護衛の方々への償いっていうのはね、一体ちゃんとなされているのかなって思うんです。一部の保証金とか弔慰金っていうのは払われたんですけれども、まあ、親族が非常に多いね国ですから、
うん、
そういうのが一瞬で消えちゃうわけですね。だからその償い、これからの残された子供たち25人ぐらいいるんですけれどもね、妻子が、
はい、
そういった方々への支援っていうのはほったらかしでいいのかなと。中村さんが仮に生きていたら そうした遺族が過言なしがるような事態っていうのをね、絶対許してないと思うんですよ。
そうですね。
だから丸腰だったから殺害されたけれども本当に素晴らしかった、私は本当にそれに同意するし共感するんだけれども、でも事実を見ていくと護衛が4人一緒にね中村さんを守ろうとして殺害されている、でその25人の妻子っていうのは十分な保証がなく、うん、今も今日もアフガニスタンで一生懸命生きてるんだと、その声はね私たちには届いてないわけですよね、調べないと。
そうですね、
はい、そこにも目を向けないといけないだろうというふうに思うんですね、
うん、
すごく申し上げにくいんですけれども、あえてねこうやって言葉にしていかないといけないなと思っていて、中村さん自身は情報機関から危険が迫っているので一時帰国をお願いしたいというふうに頼まれている時に、自分は年を取っているからもう怖くないんだと、事業を止める気はないっていうふうにおっしゃっていたんですけれども、
うん、
中村さんはよもや自分の同行者が運転手護衛含めて5人も犠牲になるとは考えていなかったと思うんですね。
自分が亡くなることはあっても護衛の片岡さんも同行者5人すべてが亡くなるっていうことは想定してなかった。
もちろんそういう想定があったら、
うん、
自分は怖くないなんてことはね言わなかったと思うんですよ。
そうですね、
はい、でも今回の取材で、明らかになってきたのは、その事前に情報機関から繰り返し襲撃の情報があって一時休んでほしいと、一時帰国してほしいというお願いがあり、
うん、
で護衛たちもその異変に気づいていて、事前には不審なバイクの目撃もあったっていうことなんですよね、
うん、
ですからその犠牲者がその同行者にも出るのではないかっていうことが予見できてたかもしれないと。
そうですね、確かに
運悪く襲われたのではなくて、
うん、
その脅威分っていうのが、まあ、取材で見つかったわけですけれども、遺族の方の言葉を借りれば襲われるべくして襲われたと言えると。この事件が起きた後にですね、ある外交筋と話をしてた時に、その中村さんへの殺害脅威情報というのは繰り返し出ていたと、今回だけではなくて、
はい、
いうふうに言っていて、彼が言っていた話で非常にドキッとした話はですね、中村哲さんが襲われるか襲われないかではなくて、我々のその注目していたのはいつ襲われてしまうか、それが問題、最大の問題だったと。つまりいつか襲われるべくして襲われてしまうのではないかということを、まあ、外交筋もそれまでの脅威情報の出方とか頻度から判断して、まあ、考えてたっていうことだったんですね、
うん、
で今ですね現地でも中村さんの意思を引き継いで一部の事業が脈々と続いてますし、中村さん の意思がね現地のアフガニスタン人に引き継がれて水不足の解消に寄与してるっていう、それ自体とても素晴らしいことなんですけれども、
うん、
本当にこのまま手放しで事業を進めていいのかっていうことについてもね、一度立ち止まって考えたいなというふうに取材しながら思ってました。
もしかしたらまだ犠牲者が第二の中村さんになってしまう可能性もあるっていうことですか。
そうですね、第二の中村さんと今堀江さんおっしゃったのはまさにそうで、実は10年前には、中村さんの事件の10年前には中村さんの部下だった伊藤さんがね現地で殺害されてるんですね、
うん、
でその時に事件の検証っていうのは十分されたのかという疑問がまずありますよね。
そうですね、
我々取材をしている人間も含めての反省なんですけれどもね、だから中村さんが第二の中村さんが生まれちゃうんじゃないかではなくて、中村さんは第二の伊藤さんだった可能性があるわけです。でじゃあ3人目の犠牲を防ぐ手立てはじゃあ取られているのかと、それを防ぐためにはまず事実の何が起きたのかっていうことをね検証しないといけないと思うんです、
うん、
取材をしていく中で中村さんに近い方々にも、まあ、お話をお伺いする機会があって、でその際に事件を根掘り葉掘りほじくってどうするんだと、中村さんはもう戻ってこないのに今必要なのは食料支援じゃないかと いうふうにね、怒られたことがたびたびあったんです。なんですけれども、先ほどの話に言いにくいんですけれども、立ち返ると悲劇を繰り返さないためには、まず何よりも事件を調べることが必要じゃないかっていうふうに考えました。で、何が起きたのかってことを調べることで誤解がなく、どうしたらこれからね、同じような事態っていうのを防げたかという問いに、まあ、逃げずに向き合う必要があるんだろうなっていうふうに思うんです。
はい。
で、その一助になればなという思いで、あの本書をまとめました。ちょっと長くなりましたけれどもね、そういう思いも詰まってます。
話はまだ続きますが、続きは次回お送りします。
はい、ここまでのりきょうさんとともにですね、お届けしたんですけれども、改めましてのりきょうさん、こちらの本についてですね、お話お願いします。
はい、今年の2月の20日に、発行されました、朝日新聞出版社から中村哲さん殺害事件実行犯の遺言というタイトルの本を出しましたので、ネットあと書店なんかでももう置いてますので、ぜひお手に取って眺めていただけたらなというふうに思います。
ニュースの現場からで配信された4回分の過去の回ですね、概要欄の方にリンクを貼っておきますので、合わせて聞いていただければと思います。
よろしくお願いします。
はい、改めましてのりきょうさん、ありがとうございました。
はい、ありがとうございました。
最後まで聞いてくださってありがとうございました。今回ですね、のりきょうさんの回を聞いて他の回が気になってるっていうリスナーさんもいらっしゃると思います。概要欄の全文表示をしていただくと、下の方に朝ポキ情報というのがあります。でそちらにですね、出演者検索ができる URL が記載してあります。でこちらはまあリスナーの音叉さんが作ってくださった機能なんですけど、こちらにのりきょうさんのお名前、のりきょうまさともと漢字で記入していただくと、のりきょうさんの過去回が検索できますので、今回の中村さんの回以外にもアフガンの話から忍者の話までね、いろいろありますので、そちらね、あの気になった方はぜひチェックしてみてください。ご感想もお待ちしております。朝日新聞ポッドキャスト、堀江真由がお届けしました。それではまたお会いしましょう。